マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの須田貴道と。
アシスタントの安田真理です。ここからの時間はザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。本日も皆様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、日経平均株価は反発ですが、31円74円高、2万3827円で先ほど大引けとなりました。まあ、昨日は反落となりまして大きく下げましたけど、はい、今日はちょっと戻してきましたでしょうか。
コロナウイルスのあれで、まあ、はい、リスクオフ感みたいな感じなんですけど、まあ、SARS のあれとほとんど同じウイルスで、まあ、前回結構広がって、まあ、今はまだそんな言ってないんですけど、まあ、その間前回もね、まあ、次元的とはいえ株価は下げたもんで、まあ、様子見になっちゃってるっていうのが本当のとこ で、
はい、
で今日はまあ後でね、資料今みんなだから、そのコロナウイルスとかね、
うん、
中国のまあ貿易戦争も含めて中国株の動向をすごく注視してるんです、はい、トレーダーは、でそれのね、まあ、さ今のところラリー・ウィリアムズの年間予測っていうのを出してるんですけど、ぴったり合ってますよ、年初からの動きが。まあ、次の転換点もね、
はい、
ラリーのパートナーの成田さんが私のところにわざわざメールで送ってくれたんで、まあ、上海のちょっと見通しを述べたいと思ってるんですけど、
はい、この番組は YouTube でも同時配信中です。ぜひ資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からよろしくお願いいたします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは今日も午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
デイズマーケットです。さあ、今日の東京株式市場、先ほど3時で大引けとなって31円74円高、23827円となりました。為替市場はドル円相場が109円50銭台、ユーロ円は120円 90銭台、そして120円これは120円挟んでの展開となっています。ということで、津田さん、はい、今週の為替市場、また今後のポイントについてどんなふうにご覧になっていますでしょうか。
そうですね、足元では、はい、先ほど西山さんから上海が注目だということですが、今日から休みですからね、
25から休み、ね、4連休、
うん、まあ、逆に春節旧正月ということになると、
はい、
いろいろ武漢の問題がありますけど、
いやだから休んでる間代わりに日本市場が売られるっていうのがいつものパターンだから、中国の代わりに日経売ろうとかね、まあ、そこら辺注意が必要かなと。まあ、
来週したら金曜日が上海の旧正月明けのオープンということですかね、うんうんうん、その辺はちょっと注意が必要なんですけど、足元ではですね、やっぱり動いてるのは昨日の ECB の理事会、まあ、その後の、ラガルド総裁の会見、うんうん、これがまあ一つトリガーになったという感じで、ECB 理事会では事前コンセンサス通り、まあ、据え置きということなんですけど、その後の会見ではですね、2003年以来となる金融政策の再評価である戦略検証を開始するということを宣言したと。で、中身はインフレ目標の再定義、適切な物価目標、市場への伝達方法、つまりこれはドラギ路線とのちょっと差別化というか、まあ、ちょっと変えていきますよというふうな示唆というふうにマーケットは見て、ユーロが、主要通貨に対して売られたというような展開になっています。で、この戦略検証はいつまで続くかというと、2020年、まあ、今年の末ぐらいまで続くということは、 裏を返せば末までは金融政策に変更がないと、
まあ、だからジャブジャブ路線から抜けられないということですよ、
ね、そうですね、次は財政出動に行きたいということなんですけど、
う
ん、
ただもうマイナス金利やろうとも、もうスウェーデンがやめちゃったでしょ、うん、何の効果もないっていう答えが出たと、そうですね、だからまあもうそれで財政出動だったと、ドイツがね、
ドイツ、
伝統的なブンデスバンクの緊縮財政で、まあ、ヒトラーのインフレのトラウマがありますんで、うん、それでその、財政出動しないんだけど、まあ、さすがに今回はちょっとやるんじゃないかと、
そうですね、
いう話になってると
。でこの中でいうと、ポリシーミックスとその政策効果、もし今日資料が揃うならですね、一応金融緩和と財政、拡張ということになると、基本的には教科書的には通過安ということですから、まあ、教科書通りに動いているような感じになっています。で、あとはですね、9月まで、今年9月末まで金融政策が据え置かれる確率が9割、ということになってますから、基本的にはもう一段の下押し。で、冷やしチャートでは下抜けのサインというのが出て、ボリンジャーバンド、21日のボリンジャーバンドのマイナス1シグマを割り込んで、うん、で、マイナス2シグマも割り込んだところと、地高スパンの逆転ということですが、ちょっと下押しのシグナルが出てるということと、あとは週足でパラボリック、まあ、相場の転換ポイントを示すパラボリックが、去年10月以来となる売りサインに転換したということもあるので、うん、この辺はですね、26週のボリンジャーバンドのマイナス2シグマだったら 1.094 あたりぐらいまで、下押しをする可能性も見た方がいいかなというふうに見ています。で、次週の注目はやはり来週の28、29の FOMC と、うん、30日の BOE、イングランド銀行、英国ですね、うん、で、FOMC
利下げするの英国は、
なんか確率が非常に高まってますね、まあ、FOMC ではこれはもう据え置きというのがコンセンサスですけど、 BOE ではですね、30日の利下げ確率が 70% まで上がってきているというのがあります。で、直近ですよ、今月上旬なんかはですね、利下げ確率が 5% 程度だったところが一気に上がったと。これはカーニー総裁の発言、まあ、利下げ示唆の発言というのが大きいということになっています。で、これもチャートを見ると、ポンドドルのチャートは、まあ、そこで反応してるってわけじゃなくて、基本的には今横ばいシグナルということで、見てるので、で、ポンドドル自体がですね、これもまあ、ちょっと強小なといいますか、三角持ち合いということで、だらだら動いてると。ただ、週足チャートではですね、ユーロドルと同じように、パラボリックの、売り転換、これが去年9月以来のサインが出てるということですから、このあたりはやはり30日が一つ同意になるかなというふうに見ています。で、足元の関心はやっぱり、繰り返しながら新型コロナウイルスということで、はい、これはニュースでもいっぱいやってますけど、で、西山さんのレポート今日。
蛇から発生したとか言っとるけど、バイオハザードじゃないの、あれ。
もともとはコウモリって話かな。
いや、コウモリとか蛇とか、なんだ、ネズミとか言っとるけどね。なんか、ちょっとまあ、変な感じだよね、ほんと。
バイオハザードですか。
まあ、いろんな、
まあ、いろんなね、まあ、噂があるんだけど、どっちにしたって、まあ、あんまり相場にとってはいい材料じゃないということ
です。パンデミックっていう話もありますけど、世界的な緊急事態宣言は WHO ですか、これは見送ったというのがありますけど、まあ、いろいろ大量に今日またね、日本に来られますから、いろいろその辺も警戒が必要なんですけど。で、まあ、今日の西山さんの当社に書いていただいたレポートでもありましたけど、ラリーのフォーキャスト2020で、はい、その相場の転換点、うん、これが2月8日、
8日と、
はい、まあ、このあたりはですね、よく相場の格言で、節分天井、まあ、ちょっと前ですけど、このあたりからこう下げ始めるっていうことが日本の株でもよく言われてますけど、うん、何か関係があるのかなという感じで。
ラリーのやつは逆にね、1月の半ばまで上げて下がって、で、2月8日で反転上行く形になってるんだけど、うん、ラリーのシグナルの使い方っていうのは、そこで上行かなかったらもっと下来るっていう使い方なんですよ。だからまあ、上がるにしよう、下がるにしよう、その辺がね、まあ、後で、チャート見てますけど。まあ、
旧正月明けた、その、上海市場、これがやっぱり注目かなというふうに思いますね。
はい。はい、では、西山さんは、足元の相場、どんなふうに見てますか？はい、
じゃあまあ、私の方でですね、この、もう番組で長らくですね、ドル円は、まあ、三角持ち合いをやっとると、4年にわたる。まあ、延々ジグザグやって、だんだん三角形が、先が細くなってきて、まあ、おととし10円、去年8円と、で、今年は比嘉さんが4円じゃないかと言っとるわけですよ。いやいや、だから、それは相場にならんと思う。そのぐらい、相場が収束してると。で、逆にこれがね、エネルギーが溜まってるわけで、ボラティリティはこの後、上か下かどっちか離れたら、ドーンと行っちゃう可能性があるわけです。だから、あんまりね、舐めてると上下大きな動きが出るかもわからないんだけど、とは言いながら、 今の相場でそんなねドル円上行く力があるのかと、あるいは下行く力があるのかちょっとはてなマークなんですね。とはいえ、このドル円の週足のね資料の2ページ、ドル円の週足と三角持ち、これ見てもらいますと、これ2016年からジグザグやっとるんです。で、私はね、このチャートのフォーメーションパターンっていうのはそんな多用しないんですけど、うん、ドル円の飽きない、トレードにはちょっと結構ね、三角持ち合い離れっていうのは有効なんです、唯一。はい、で、それはね、まあ、11週間以上の三角持ち合い離れとかね、レンジブレイクは有効だって言われてるんですけど、まあ、それはともかく、今これ見てもらうとね、2015年の、その100なんだ、25円、26円近辺。こっからずっと上値抵抗線が引かれてるわけです。で、三角持ち合いの上値抵抗線とか下値抵抗線っていうのは3点を結ばないと意味がないと言われてる。で、もうこれ4年に渡してやってますんで、で、本当は、これが上値抵抗線ですよね、皆さん。で、下値抵抗線っていうのはあって、これは本当は青のラインだったんです、
はい、
で去年のフラッシュクラッシュでこれ下抜けちゃった、うん、抜けちゃったんで、その下にまた赤の線が引き直してあるわけです。でこれも騙しが入っててね、2019年に一回この赤のラインをまあザラバですけど、ザラバっていうか週足のあのヒゲ足ですけど割っとるんですよ。だけどここで売ると、はい、その後上がってるでしょ、やられちゃう、だからこういう売買で上抜けた下抜けたっていうのは、うん、必ずストップロスを置いて、ポジションを取らないとダメだと。で私はですね、今何を考えてるかって言ったら、
はい、
上抜いたらとりあえずストップ入れて買おうと、うん、もうダメだったらすぐストップロスヒットして打たれちゃうから、でもしかしたらスルーと上がっちゃうかもわからないんで、まあ一応取っとこうということで、でこの三角持ち合いの間はね、まあマネースクエアさんのセミナーでもずっと言ってきたんですけど、逆張りの方が楽なんだと。でね、この月足週足日足と順番に見てもらいますと、資料の3ページ、ドル円月足と逆張りシグナル、これね、前はこんなダイナミックな動きしとったわけですよ。そのドル円相場っていうのは上げたり下げたり。ところが、これ今ね、この三角持ち合い、赤の線と、赤の線が上下に出てるんですけど、三角形でこの4年間はギザギザギザギザやってて、で、この白抜きのシグナルが出てるでしょ。これが逆張りシグナルなんです。で、これ逆張りやってた方が、パッと見てもですね、すごい楽じゃないですか。
タイミング多いですね。
そうそうそう。で、もっとも間違ってるところもあるんだけど、間違ったらすぐ切っちゃうと。
うん、
と、損は損切りで全部小さく抑えちゃって、で、わーっとその、この逆張りで、押し目買いとか戻り売りしてると結構なね、波動が、続いて、まあ、儲けることができると。で、次に週足。これ、週足もですね、まあ、この月足を拡大した形になるんですけど、もうこの、レンジ相場というか三角持ち合いやっとるうちはもう逆張りのがいいと。で、それを抜いたら順張りに変わろうという、今ね、
はい、
瀬戸際になってるわけです。だからこの前110円台に乗せてきて、上行くかと思ったんだけど、次に、ドル円冷やしと逆張りシグナル。これを見てもらいますと、ちょうどこの月足とか週足で引いてる上値抵抗線でぶつかったらそこで止まっちゃったと。これ必ず逆張りで売るやつがいるんです、ここ。そのもう上の三角形の、はい、上値抵抗線まで来たから売ろうと。で、ここで売りシグナルが、白いのがまあ白抜きのあの下の矢印が、発生しててですね、
はい、
ここで点灯したと。で、今どんどんと下がってるというような状況で、ああ、まだ抜けなかったなと、今週も。ただ、もう位置的に言えばね、これ三角形どんどんどんどん縮小していくわけですから、このまま津田さんドル円が横ばいでも、いつかは上抜いてくるような形にね、なってくるということなんですね。だから今、為替市場の最大の焦点っていうのは、まあこのドル円の三角持ち合いが抜けるのかどうかということでございます。うん、で、株はさっきね、まあ、うだうだして、パンデミック、新型コロナウイルスの問題で、うんぬんと。で、まあ、発祥が中国ですから、で、SARS の時はね、中国人には死者が出たんだけど、北朝鮮とか、韓国とか、日本とか、一人も死んでないんですよ。
うん、
おかしいなと、うん。でね、それはまあ余談になるけど、韓国はキムチ食ってると、発酵食品。で、日本は納豆だとかヨーグルトとか食ってるんで、はい、映らなかったと、ヤギちゃん笑っとるけどね。まあそういうね、ことになってると。だから、いやいや、今度はだから日本人に映らないという話じゃないんですよ。本当これかかると大変らしいですから、後まで。
はい、
で、まあそれはともかくとして、上海はね、この1月、好調な動きだって、1月14日まで上げ続けて、今ちょっと下がってると。で、これで、じゃあこれから上海市場どうなるんですかと。いや、もう閉まっちゃって休みに入って、香港の方も、4連休になっちゃうから、その間まあ日経がね、代替市場として、投機筋の売りが来るかもわからないから気をつけないといけないんだけど、このラリー・ウィリアムズですね、米著名投資家の、ラリーのですね、今年のフォーキャスト2020。これの予測に、よるとですね、これまあ1月の半ばまでこの赤線のように上がってるんですけど、その後今沈んでんだけど、2月の8日ぐらいに、まあ反転して、ちょっと上がっていくんじゃないかっていう形になってる、うん。で、これは、この赤線の大きさは、これ上がってるからって言ってむちゃくちゃ上がるとか下がってるから、小さくしか下がってないから、そんな大した下げれでないっていう見方をしたらダメなんです。この、赤線のですね、トップとボトムが転換日になりやすいっていう使い方なんですね。はい、だからまあそこら辺に注意が必要で、で、2月8日に買い反転しなかったら、さらに下がる可能性が高いっていうのはラリーの使い方なんですね。
はい、
まあだから、そこら辺でですね、まあちょっと、このまあまあ、SARS と同じですよ。ウイルスの種類としては、もう全く同じなんですけど、うん、まあそこら辺がですね、まあ貿易戦争だとかね、まあこの春節に入って休み中ということで、まあ、しわ寄せが日本に来なきゃいいけどな、ということをみんな言っとるんですね。まあ、はい、そういうことでこのコーナーはは
い、
はい、
ありがとうございました。以上トゥデイズマーケットでした。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さて、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきます。早速届いていますのでご紹介しましょう。一分足の孫雲寺さんからです。ユーロドルのトラリピの質問ですと。津田さん解説の 1.1048 の節目、昨日一旦抜けましたが戻ってしまいました。 1.1048 にショートのトラリピを仕掛けようと思っています。しかしまた戻ってきたらどうするか、この下抜けのトラリピ、戻ってきた時の対応についてアドバイスをお願いしますといただきました。
は
い、
これはですね、社内のテクニカルポイントっていう私のですね、レポートの昨日のまさに、お話で、で、1.1048 のサポートがこれがポイントになりそうですということを書いて、で、これはですね、ラガルドさんの会見の時にどんどん抜けたんですね。で、今も抜けてるようなところですから、基本は、先ほど冒頭でも言ったように、日足はちょっと下を向いてるということですから、戻り、売りということでいいのかなと。で、先ほど言った週足で言うと、26週のボリンジャーバンドのマイナス2シグマである、1.094、このあたりぐらいまでは下押しの可能性があるということですから、しばらく、まあ、そのままキープでいいのかなという気はするんですね。 でユーロは横ばいからちょっと下に
今立ってる。今売りトレンドが発生してて、それこそね、もう何日前だ、3、4日前からずっと売りトレンドが冷やしで発生してるんで、まあ、方向としては下ですよね。
そうですね。でそこの昨日のレポートにも書いたんですけど、去年11月安値、ね、1.0978 とか 1.0978 とか、うん、まあ、その下の先ほど言った 1.0943 とか、このあたりぐらいまでということですから、基本的にはですね、まあ、戻り売りということですから、まあ、トラリピを仕掛けてるんなら基本的にはステイということでいいと思いますね、
うん、はい、 ありがとうございます。ぜひマネースクエアさんのホームページレポートも皆さん確認してみてください。そして今日は津田さんからセミナーのお知らせもあるということです。
そうなんですよね。セミナーはですね、はい、2月にやりたいと思うんですが、2月の、はい、
8日土曜日、
土曜日、トラリピマスターズから学ぶトラリピ設定のコースということで、うん、ちょっとトラリピマスターズというのをですね、はい、当社でも紹介させていただいてて、でこの、上位者へのインタビューとか動画とかいうことで、うん、実はあの動画で昨日ちょっとスタッフが行って動画を映して、はい、でセミナーでも流すということなんで、ぜひ、ご参加いただきたいんですが、講座開設者限定ということでもあるので、はい、まあ、この機会にですね、ちょっと、まあ、うまい方にトラリピの、上位者にちょっとアドバイス聞いてみてもいいかなというふうに思いますね、う
ん、はい、ぜひ皆さんどしどしお申し込みください。このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集しています。質問について採用された方には番組特製クオカードをプレゼントしています。詳しくは番組サイトをご覧ください。以上、ここまでトラリピーボックスでした。
マネースクエア、
2020年新しい年の新しい資産運用はぜひマネースクエアをご検討ください。マネースクエアでは FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。今なら、2019年の振り返りから、2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ。大予想2020年の為替相場&予想に基づくトラリピの仕掛け方を公開中。他にも2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています。マネースクエアは2020年もザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。その前に先ほどご紹介しましたマネースクエアのセミナートラリピマスターズから学ぶトラリピ設定のコツ、こちらのお申し込みについて詳しくご案内をいたします。 これは2月の8日土曜日午後2時から3時30分となっています。講座解説者限定のセミナーとなっておりまして、マイページの方から皆さんどうぞお申し込みください。場所は六本木のマネースクエアホールとなっています。皆さんの申し込みお待ちしています。さて、では西山さん、
はい、
今日のテーマなんですが、はい、こちら、ダボス会議の注目点とグレートローテーション論議。
はい、
ですね。
まあ、世界経済フォーラムっつってね、まあ、ダボス会議は、まあ、経済界のね、注目の的なんで、はい、まあ、今年もいろんな人が出てきて、いろんなことを言ってるんですけど、まあ、今のところ、まあ、ブルームバーグだとか、ロイターに出てきてる、あれを見るとですね、景気循環が壊れた中説が一つ。要するに、今は景気上がったり下がったりするんだけど、それを中央銀行が止めちゃってるんで、
はい、
それがもうバーストしちゃってね、機能しないと、昔の循環が。ただね、上げっぱなしでずっと右肩上がりで、10年、20年、100年上がってく相場とか景気なんかありませんから、これはもう山高ければ谷深しになっちゃうんで、まあ、そこら辺気をつけないといけないんだけど、まだ、インフレになってないんで、まあ、臨転機回しまくるんで、行くんじゃないかっていう説が一つ。で、それを受けて、これはね、私が非常にまあ、注目しているファンドなんですけど、グッゲンハイムと、まあ、美術館で有名なグッゲンハイムですね。これのグッゲンハイムパートナーズのね、CEO のスコット・マイナードさんと、この人もまあ、すごい切れる人なんですけど、はい、まあ、この人はね、比較的もう去年からまあ、早くからアメリカはまあ、いずれ、リセッション、景気後退に入ると。で、それは2020年に入ると言っとったんですけど、また、その2018年末の株価の急落によって、まあ、9月から12月まで下げたと。で、ごろっと、FRB の姿勢が変わって、利上げするって言ってたのを資産売却も止めて利下げしてですね、もうジャブジャブにしますと。で、今は隠れ QE 法とかね、ステルス QE 法、疑似 QE 法と言われてる短期市場に金ばらまいて、6月まで。まあ、もう株は下がりようがないと。だから、4、5月まで上がるだろうと。いうのが、もうマーケットの定説になっちゃって。で、今はまあ、ニューヨークダウンもね、SP500 も買いトレンドが日足でも週足でも出てると。もうジャブジャブの金余り相場になってると。ただ、その相場っていうのはまあ最後が一番よく上がって、最後にね、最後の一上げっていうのは大きいんで、それを取りに行こうという人は必ず出てくるわけですよ。で、相場っていうのは、何でもそうなんですけど、IT バブルの時も、リーマンショックの前も、最後がみんな一番わーっと参加するの、もっと上がると、もっと上がると、と、
はい。
もう熱狂になるんですね。で、今まだ熱狂が出てないから、
はい、
もう一発上がるっていう説があるんだけど、このグッゲンハイムはそれに対してね、じゃあ最後取りに行って、あんたうまく逃げられるんですかと。
はい、
自分だけ助かると思ってる人間っていうのは、ね。俺はバブルだと思ってこの相場に乗ってるんだと。で、さらにバブルしたとこを売り抜けようというのが今の投機筋なんですよ。よほどのアホじゃない限り、今の相場バブルでないと思ってる人はいないの。みんなバブルだと思って、さらに FRB がそういう政策やっててバブルするから乗ろうというのが投機筋の考え。で、グッゲンハイム何言ってるかちょっとね、これはね、ポンジスキームだと。ネズミ講なんだと。まあ、国家管理の中で行われている、まあ、とにかく QE というのはね、まあ、要するにもう、どういうんですか、国家管理市場にしてるわけですから、日銀も今、株買って支えてると。そういう中で、これはもういずれね、崩壊が避けられないと。なぜなら資産と負債を両方膨らましてますんで、インフレにならない限りはそれができるんですけど、それでも物には必ず限度があるということなんですね。で、そういう警鐘を鳴らしてるんですけど、マイナード自体はね、この隠れ QE によって、景気の、ピークっていうのはまだ流れて延命してバブルが。もうちょっと後になると。だから最初に予想してたのは次のページ、10ページの米国経済予測と不景気到来の10のステップと。マイナードさんはこういう順番で上から1から10までこういうフェーズで不景気が進むと。
はい、
ね、で、安田さん今3つ目までしかまだ来てないの。利上げ停止したと。
はい、
で、株式市場新高値今取っとると。
うん、
で、もうどんどん借金とレバレッジ拡大してみんながバンバンやっとるというところまで来てるんです。で、こっから 予期せない労働市場の逼迫から金利が上がるとかね、うん、そういうことがいろいろ送ってくんじゃないかということで、この、不景気到来の10のステップを発表してるんですけど、うん、今雇用統計見ると津田さん、うん、全然逼迫してないじゃないかと、うん、いうことでまだ流れるんじゃないかという話があると。じゃあね、FRB が臨転機回してるんでいくらでも上がるのかと言うとですね、ちょっと怖いということをみんな言ってるわけです、うん、でそれはなぜかって言ったら次の、11ページのチャート、季節調整済みの米国の企業利益と SP500 インデックスと、うん、これはね、緑の SP500 は今青天井で上がってんですけど、去年の、去年でね、2018年の9月から12月に一回押しは入ったんですけど、そっからうわーっと上がる、はい、うん、ところが安田さん、企業利益の赤い線の方は全然追いついてないわけです。
そうですね、
うん、はい、だからこれはシラ PR 見ても、バフェット指数見てもむちゃくちゃ株だけ上がっとるっていうのが世界の状況で、景気が悪い国でも今皆さんその株はどこの市場も上がってるんです、うん、それは金余りという需給相場なんです。ファンダメンタルズも何も関係ないと、うん、だから日賀さんがブツブツブツブツこの相場はファンダメンタルズを全く反映してないと、はい、どうなってんだと、いや単なる需給相場ですと、それがバブルなんですよ。でまあそういう中でね、じゃあ私もいろんなことで電話かけてるわけですよ、株のファンドマネージャーにね、はい、そうすると今株は買いだって全員がカンカンの強くで言うわけ、うん、なんでかわかります？次の12ページの資料を見ると、株式のイールド、利回りと債券の利回りと現金の利回り。現金というのは預金金利ですよ。したら、今株の利回りが一番高いじゃないですか。したら、株の配当をもらって、はい、高価配当株を買って、持ってるのが一番いいという結論になって、うん、もっとみんなが、株買わないとおかしい。だって債券の金利は低いし、預金金利はさらに低いわけですから、当然株買おうと。ところがね、これまあゼロヘッジから借りてきた資料なんですけど、次の13ページ。株を買っているのは企業だけなんです。個人も何も誰も買ってないと。実は。いや、買ってる人は買ってるんですよ。だけど、統計を取ると史上最小の、参加者による史上最大のバブルと今言われてるわけです、うん、個人だとかなんだとか、いや高すぎて買えない、給料上がってないのに株だけどんどんどんどん上がっていくわけですから、まあ日本もそうですけど、ずーっと30年間ね、家計の所得って400万ぐらいで横ばい で税金だとかそういうものだけインフレしとるわけです、うん、で給料上がってないんですから、で金利もないと、だから買えないわけです。で、それはともかくね、じゃあ誰が買ってんだという答えがここに出てる。企業が金持ってまして、はい、金持ってましてっていうか実は金ないんですけど、わーっと企業が買っとると。で、これはなんだっつったら、強欲資本主義の、もう象徴と言われてる。なんでかって経営者が株を売り抜けたいために、自社が無害をしとるわけです。で、それはどういうことから明らかかっていうとね、アップルみたいに安田さん金めちゃくちゃ持ってて、
はい、
で、よしがあるから自社株買いしようと。で、自社株買いしてアップルも一時損したりしとったんですけど、それはいいんです。社債、社債ってコマーシャルペーパーとかそういうのを発行して、社債っていうのは借金ですから、債券発行すると。金借りるために社債を発行すると。で、その金で、自分のところの株を買うと、うん、と株数が減りますから一株利益が上がって当然株は上がると、うん、それをこの 2,3 年ずーっとやっとるわけです、うん、でその次のページにその証拠が出てて14ページの米国の社債は GDP の 46% を超えて過去最高を記録と、これはね、この1980年代のブラックマンデーのバブル、前のバブルで、テックバブルですね、ドットコムのハイテクバブル。で、次がリーマンショック前のハウジングバブル。この時も全部社債市場が、社債の発行がピークアウトすると、ドスーンと相場が来るわけ。で、今まだドスンと来てないわけですよ。来そうで来てないんだけど、もう借金して株買うと。ね。そういう、 輪転機回して株を支えると、これはそれがね、私はいいとこ悪いとこ言ってんじゃなしに、純粋資本主義からは極めて逸脱した、いわば、旧ソ連の計画経済とかいうとこに来てるわけですよ。だからこれはね、今の世の中資本主義は終わっとるんじゃないのかよと。だけど社会主義は通る昔に終わりましたから、じゃあ次の道をどうするんかという、この10年っていうのはカオスの時代に入るわけです。だからなんだか知らないけど株だけスルスル上がってるんでね、私も職業的トレーダーですから買いトレンドが出たら乗るわけですけど、なんかその土台っていうのがね、基礎ができてなくて、借金ですから全てのベースがね、当たり前じゃないですか、借金して金ばらまいたらその分だけ上がると。だからそれがね、まあどこまで続くんだというのがこのダボス会議でもポイントになってて、で今のところ答えはですね、インフレにならない限りいくらでも輪転機回しますんで、ね、株が下がったら次また対策で、多分ね、もう輪転機回すのは限界に来てて、財政出動ですよ。ところが財政出動を先回りしてやるのか、あるいは株がドスンと落ちてから出てくるのか、これが今ファンドがみんなね、どっちなんだって言っとることであって、まあどっちにしろまたね、お上頼みの相場にならざるを得ないと、まあ自律的ななんかね、景気の循環っていうのは失われてしまったと。もうね、医療措置みたいになってるわけですよ。市場は死んじゃってるんですけど、まあ栄養だけボンボンボンボン。
今の状態っていうのは、その ECB 見たら分かる通り、マイナス金利の深掘りってもうほぼ無理なんですよね。で、そうなると財政出動しかないんですけど、世界的にそんな感じになってるということと、はい、あとはアメリカでは自社株買いってことですけど、日本でもほとんど完成相場ですから、株の市場は日銀が買ってるわけですから。
いや、ところがね、皆さん気をつけないといけないのは、今年ね、日本株で注意しないといけないのね、GPIF がこの3月末までにポートフォリオの見直しするんです。で、これね、今ね、ポートフォリオの比率として GPIF はね、日本株を 25% で、海外 25% 中、まあ半分株でやってんだけど、これ日本株のウエイト高すぎるんですよ。他のソブリンファンドに比べるとすごく高い。本当はもっと国際分散投資で分散しないといけないんだけど、日本の年金だから、まあ日本の株買っちゃうと。だけどこれ今度ね、間違いなく下げてくるんですよ、日本株比率を。だから GPIF の売りが出るかもわからないと。あとはね、外為法がしらっと改正になっとるんですけど、去年に。1%、外人が日本株を買うのにね、1% ルールっていうのができて、まあ EC、ヨーロッパ、規制のうるさいヨーロッパに見習ってやったっていうんですけど、まあ海外企業が M&A できない、方策を、まあ自民党は出したわけですよ。で、それはいいとして、外人投資家から見たら、いちいち 1% 買っちゃったら報告しないといけないと、この会社買収しようとしても。これはね、株式市場にとってネガティブだということになるわけですよね。だからまあ、ちょっとね、それで誰も文句言ってないのかって言ったら、まあこの前証券会社の社長とかいろんな新聞社の人とか集まって、懇親会議したんですけど、みんなブーブー言ってると、外人は。さらに日本株買ってくれないと。で、日本の現物株は手数料ゼロになる動きになってますんで、もう日本株やる人はいないじゃないかと。セールスマン進めませんからね、日本株なんて。だって手数料ゼロなんですから。だから、こんなことやってていいのかっていう話になってるんですけど、まあちょっとね、いずれにしても輪転機がどこで止まるのかという観測というか、その、どこまでバブルが延命するかというね、
はい、
ことでみんなの意見が違うだけで、要するに FRB のおかげだった。トランプが言ってたじゃないですか、あの JP モルガンとかみんな集まってきた時に、俺のおかげでお前ら偉そうな顔できてんだと。ね、立派に見せてやってんだと、銀行、うさんくさいことばかりやっとんだけど、俺が対策打ってるから、銀行が立派に見えるようにしてやってるんだと。だから JP モルガンの女の役員にありがとうって言えと言ってたわけですよ、トランプは。だからまあ、そういうね、ちょっとね、我々まあ30年相場やってきたんですけど、まあここまで完成相場が極まってくると、まあ動かんという話になってくるわけです。全部管理したわけですから、だからボラテリティがね、とにかく出てくれないと、 しょうがないんですけど、私は私の周りの投資家とかメルマガの読者には無理するなと、今の相場は、はい、ということを言っとるんです。だからもう明確なトレンドっていうのなくてね、ちょっと売られたり買われたりしてもすぐ終わっちゃう、
うん、
それは下げを全部止めてますから、上げもそんな上がらないということなんですね、
はい、ね、どこまで行くのかというところですよね、うん、で西山さん、今このタイミングでやはり原油と、はい、うん、それから金利を見ておくようにというふうに、い
や原油も金利もだからもう全然上がらなくて、
はい、
だからとりあえず、また元のねゴールディロックスだと、はい、適温相場なんだと、うん、いうことに戻っ、あれしてんですけどね、うん、私はね経済が回復するのは、基本的に言うとね、これみんな言い出してるんですけど、金利がつかないとダメだと、
はい、
いや金利がついてね、うん、その金利が金生んでくれるんだったら人金使うんだけど、家計がね全然金が増えてないわけですよ、どこの国も。まあ日本に比べたら諸外国は給料上がってるし、発展途上国なんかめちゃくちゃ上がったんですけど、うん、でとにかくね、低金利っていうのはもう、出生率の低下を招くことが証明されてるんです。
はい。
これは今週日経新聞の編集委員の人から資料もらったんですけど、でね、もう株式市場もね、すごいことになってまして、いわゆるアクティブファンドっていうのあるでしょ、
うん、
自分で銘柄選択するの。
はい。
例えば日本株買いましょうと。うん、私が夜も寝ないで考えて50銘柄買いましたと。で、1年経つと、日経平均とかトピックスの、値上がりに負けてるわけです必ず、うん、プロでも7割8割負ける、うん、でそれでみんなインデックスファンドばっかり今なっちゃってるんだけど、あのね今アクティブファンドと称するファンドをむちゃくちゃ売っとるわけです日本でも。でも中身見たら半分はインデックスなんです全部、
うん、
だそういうなんちゃってインデックスファンドばっかりの世界になっちゃって、
はい、
と猫も借子もインデックスと、うん、だけど一旦ね相場が逆流した時にみんなが同じことしてるわけですから100人が100人、うん、まあ逆流すると怖いなということなんですね。まあだからそのどういうんですかね、なんかまあ日本の方はね規制で、はい、まあ私はね、外国人が今年は日本株買って、ニューヨークダウとか、SP500 より日本株の方がよく上がるんだっていう人が結構いるんですけど、うん、私がヒアリングしてる限りではそれはないと。うん、で、まあ、要するに春のね、外為法がまあ施行されると、外国人は日本株投資に尻込みするだろうということなんですね。うん、だから日本株にとってね、結構重要な、まあ GPIF のその比率の問題もありますし、ちょっと需給的にはね、嫌なことが、まあ春までに2つ出てくるんだと、うん、3月、4月にね、いうことでございます。
はい、ありがとうございます。以上、ここまで西山孝四郎の FX マーケットスクエアでした。
マーケット投資戦略。
さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんよろしくお願いします。
はい、まあ動かない動かないということであるんですけど、ドル円もですね久々に110円の前半というのをつけたんですけど、うん、そこからちょっと頭打ちということでだらだら下げてきてる。で今日資料用意したのはですね、日足の、まあ、複合チャートを見るとまあパラボリックも売りサインでちょっとこう今1ヶ月の参加者のコストである21日の MA あたりぐらいに今よろちょろしてるというのがありますけど、先ほど西山さんが三角持ち合い、月足では壮大な三角持ち合いしてると、うんうん、まさにその動きなんですけど、日足をちょっとね、見るとですね、どうかというと、逆ペナント型と、まあ、末広がりの言うなれば、これはメガホン型とかよく言います。ラッパ型、
うん。
これは非常に難しいっていうことと、一般的に言われるのは相場のマーケットトップになりやすい。つまり、相場の上位に出やすいっていうことで、下向きのサインということも言われてるんです
よ。いや、また今三角持ち合いでさ、反省して下行ったらまたレンジじゃん。
レンジ。基本的には私はですね、まあ、比嘉さんほどその4円とかいうのは何ともどうも言えないんですけど。
いや、比嘉さん4円と言っとる。いや、それが当たらなかったらいいのになと言ってるわけですよ。
まあ、ただ8円台とかですね、そういうのは十分11月ぐらいまで見ればですよ、はい、あり得るかなということ、うん、ただ今の現状の日足のそのラッパ型 逆ペナント型だけ見ると108円割れっていうのも十分あり得るなということですから、はい、しばらくその上というのはですね、ちょっと今試しにかかる、何回かチャレンジすると思うんですけど、
はい、
ちょっと見たいなと。であとは、ドルのですねシーズナルチャート、米ドルのこれも見たらですね、まあ、あんま見ようならばこれは他の通貨ペアとか株に比べたらその季節性っていうのは非常に薄いなと。11月ぐらいがですね年間でいうと 1.5 とか 1.6% 動くんですけど、他の月平均したら 1% 程度ということですから、はい、基本やっぱりドル円は横ばい、まあ、トラリピでいいのかなと、これからも 見れます、うん、でこのシーズナルチャートつながりでいくとメキシコペソ、これ西山さんにも確認していただいたのがあってですね、ちょっとですね
あれはデータがね、あのリーマンショックまでしかないから、
2008年から2009年っていう、まあ、不完全なデータという前提のもとで見ると、1、2、3月っていうのはこう、まあ、あんまり方向性同意がないんですけど、夏場にかけてぐっと上げてくるというのがあります。これはまあ
不思議なんで、
不思議ですね。まあ、このあたり西山さん言ったら、その前半にですね、
はい、
アメリカから そのメキシコへの、ね、
うん、いや、まあメキシコ、ドルペソ、メキシコペソとドルのレートっていうのはね、一般的にはマイナー通貨なんだけど、北米ではだってアメリカみんなメキシコ人が入ってるわけだから、ヒスパニックのね社会があるわけですよ。でみんな仕送りするの、メキシコに、はい、でものすごい流動性あるんですよ。
仕送りの GDP が 2% ぐらい
です、ね、そうそうそう、ものすごい金額がいいですね、うん、出てるわけですよ。
でこれで気をつけなければいけないのはですね、8月から冬場にかけてっていうのがマイナスっていうのが最新のデータであるので、まあ、エントリーするにしてもですね、夏場とか、これは原油相場にもリンクしているので、まあ、ちょっと4月とか、まあ、もしくは8月ぐらいというのがありますけど、それ以降はちょっと注意した方がいいなというのがあります。で、メキシコペソ円の週足の複合チャートを見ていくと、これも主戦場ということになると、半年の参加者のコストであるだいたい5円の60程度。で、上はですね、6円をどんどん超えていくような力っていうのはちょっと厳しいかなということがあるので、5円60から6円ちょうどぐらいを主戦場、まあ、ターゲットとして、ここでまあ、ドラリピを仕掛けるというのもありかなということと、あとはやっぱバイアンドホールド戦略ということで、個人投資家の強みは何かというと、時間を味方につけることができるということですから、ただ大事なのはリスク。で、金利等々で見るんだったら、それは変動リスクとか、もしくはこれ一定ではありませんから、金利が当然下がっていく、マイナスになるということも当然あり得る。あと、地政学リスク、そういったものもありますから、その辺を気をつけながら、まずリスクが一丁目一番で見て、一丁目一番地で見て、じっくりと持つというのもありかなというふうに思うので、できればまた、メキシコペソ円には、についてはですね、当社のホームページ、マイページ、あとはレポートでも書いているので、こちらもご覧いただければなというふうに思いますね。
はい。ありがとうございます。以上、ここまで投資戦略でした。さあ、時間もそろそろ番組お別れの時間迫ってまいりました、はい、皆さん今日もお楽しみいただけましたでしょうか、ね、はい。最後に一言、何か西山さんありますか。
いや、だからまあ今はね、まあ、とにかく私はまあトレンドに従ってね、相場についていってるだけの状況なんですけど、はい、まあ、ドル円の三角持ち家がね、
はい、
まあ、どういうふうになるかと、まあ、来週にかけてね、うん、またうつむいてきたらまたレンジだなということなんですね。
津田さんは
とはやっぱり、新型ウイルスの影響と、はい、と上海市場の問題ということですから、まあ、旧正月明けのやっぱり来週末、
まあ、しばらくはね、今あの発症したところだから、うん、やっぱり相場に影響出ると思いますよ。そうです
ね。まあ、このあたりは、まあ、繰り返しながら上海のオープン、このあたりもちょっと注目したいなと思いますけどね、
はい、今日も皆様お聞きいただきありがとうございました。西山孝四郎のマーケットスクエア、今日のお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア津田孝美と
安田真理でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。